こんにちは、渡辺夫婦です。今日もねレターにお答えしていきたいと思います。本日は男の脱毛についてというご質問、そして休日の日、お休みの時ね、皆さん何してますかっていうことで、ご質問いただいているので、特にねこの後半のレターについてはぜひお聞きの鍋友さんも、予定がない日であったり休日どんなことして過ごしてますかっていうね、ことをコメントでご参加いただければと思います。たくさんねいろんな人のいろんな過ごし方が集まれば集まるほど楽しいかなと思いますので、ぜひ、アイディアをねぜひお聞かせください。ちょっと最近ね暑いしもう急に大雨降ってきたりとかもするし、なかなかこう外出たいですけど、出るにしても暑いし、雨ね、降ったりもするし、で、なんかこう、出かけにくいというかね、熱中症も怖いしね。まあ、そんな天候でもあるんですけど、皆さん何してますかということで、ぜひね、コメントでご意見をお聞かせいただければと思います。では、最初のレターね、行きましょう。大吉さん、エミさん、こんにちは。山と申します。27歳男、山形県在住、妻、子の3人で暮らしています。私はこの夏、医療脱毛、サロン脱毛について理解した上でサロンを選択しております。に通うことを決意しました。はい、ちょっとね、脱毛って言ってもいろんな種類あるんですが、それは後でちょっと解説します。全身と顔はやろうと決めているのですが、VIO は迷っており、O ラインだけにしようかなと考えております。大吉さんは脱毛やっておりますか？もしやっていたら V や脱毛後の感想など教えていただけたら幸いです。また、ユミさんに質問なのですが、髭、腕毛、すね毛と体毛が限りなく薄い男性の印象についてお聞きしたいです。デリケートな内容で申し訳ありません。もしよろしければ取り上げていただければと思います。よろしくお願いいたします。YouTube やスタイフ楽しませていただいております。これからもお体にお気をつけて頑張ってください。以上です。ということで、レターいただきました。山さん、ありがとうございます。はい。脱毛についてですね。男の脱毛について。ユミさんにね、一個質問ですってことで、こう、女性から見た男性の体毛が限りなく薄い人の印象についてってことでお聞きになってて、それ僕が代わりに答えちゃうんですけど、好印象だと思います。ヒゲもないなんて、すね毛ないなんて、腕毛薄すぎやろみたいなで、おかしいって思わないですし、そんなこと思ってたらね、僕全部脱毛してるんで夫に対してね、やめてくれってね、そんなこと思ってるかというと思ってなくて、むしろ、脱毛して、ね、いいやんっていう、感じですね。弓自身も脱毛してるしね。だから脱毛に関しては、これだから一般、女性全体がどうとは言わないですよ。言わないですけど、この渡辺家に関しては、やっぱ脱毛推進派というか、賛成派というか、そういう感じなんですよね。だから、男性であろうが女性であろうが、脱毛ね、バンバンしたらいいと思うし、もう全身別にツルツルでね、いいと思うんですよ。後の話にも繋がってくるんですけどね。だからここだけ残してとかじゃなくて、もう全部やったらいいやんっていうのが、正直なところですね。頭はね、髪の毛はふさふさ、が、いいですけどね。男はやっぱちょっと薄毛とかの心配もあるわけなんですけど、頭は頭でいいとして、それ以外のね、体毛ってやつは、ツルツルでいいんじゃないですかって思いますよ。そして何を隠そう、僕自身も脱毛してまして、基本的に全部やってますね。VIO も全部脱毛してるし、髭もやってるし、脇毛から、へそ毛から、すね毛から、胸毛からそんなにね、すね毛はめっちゃ濃かって、僕のね、YouTube の過去の動画とかでチラッと出てたりすることもあるんですけど、結構もじゃもじゃでやったんですけど、今もツルツルになってます。はい。ちょろっとね、1、2本、生えてきてるなって、まだね、途中ではあるんですけど、基本的にパッて見たらもうツルツルっていうレベルになってるし、もう VIO もね、ツルツルにしてるしね、ヒゲも全部もう脱毛してるしっていう、そんな感じなんですよ。だからほんまにね、脱毛おすすめ 何がおすすめかっていうと、何がおすすめなんやろ、まあやっぱなんか毛がなくなって清潔感があって、まあなんかすっきりして見えるというか、なんか洗練された感じに見えるっていう、その見た目のなんかかっこよさ、美しさみたいなのがやっぱ上がりますね。うん、なんかそのすね毛もじゃもじゃとかね、なんか腕の毛もなんかこう生えてるとか、おへそバーって毛出てたりとかね、まあそれはそれでわかんないです。なんかもうハリウッドのね、ハリウッドの名俳優とかがね、もうなんかバーンってシャツ脱いだ時に胸毛バーとか出てて、それはそれでセクシーとかね、ダンディーっていう風に感じる人もいるかもしんないですけど、まあ一般的な日本人で、まあ普通に過ごしてて、そんな胸毛バーンってかっこいいみたいなことになるよりも、やっぱその辺は毛とかなくてつるっとしてる方がかっこいいというか美しいっていうか、いい印象になる方が基本は多いんちゃうかなとは思うんですよ。まあワイルド路線攻めてもいいんですけどね。うん、でそれはまあどこの毛であってもそうで、で実はその VIO とかもツルツルにするとね、めっちゃいいですよ。うん、なんかね、まあまず見た目も、いやないってどうよってね、その昔はね。ちょっとこんな話して申し訳ないですけど、男やったら特にね、まあやっぱこう毛とかもね、小学校高学年なのか中学生ぐらいなんかで生えてきてね、それがこう大人の証みたいな、まだ生えてへんのかよお前みたいな、そういう、まあそういうね時期もまああったんですけど、なんか生えてたらかっこいいみたいなね。でもいざまあやっぱ大人になってって思うのは、生えてもね別にメリットないんですよ、その VIO とかの毛って。夏場なんか暑いし、汗も溜まって蒸れるし、ね、かゆくね、なんかなったりもするし、うんで、まあ邪魔臭いしね。で、なんか挟まったりもするし、ね、こう、ファスナーで挟むとか、なんかそういう話もあるじゃないですか。で、ね、そう、部屋に落ちたりとかしたらね、奴らもいろんなとこ行きますから、VIO の毛っていうのは。もう自分の身長より高いところに落ちてたりすることもあるんでね、寝室鬼没なんで、でそういうのがねほんまになくなるんですよ。やっぱないから、毛が、汗もたまらんし、痒くもないし、蒸れたりもせえへんし、その毛がなんか部屋落ちてるっていうのもなくなるし、でつるっとしてると、なんかね最初は恥ずかしいんちゃうかっていう気がするんですよ。なんかそこツルツルやったら、なんかまだ腕の毛脱毛してますとかやったら、まあ銭湯行ってもね、まあまあ別にそんな浮かへんやろっていうのはわかると思うんですけど、じゃあ VIO ツルツルやったら、確かに VIO ツルツルの人は男性も女性も多分そんな多くないと思うんですよね。特に男性多くないし、まあ、僕は見たことないです。銭湯とか行って、あの、VIO ツルツルの、あの、大人のね、同年代以上の男性がいるのって、見たことないんですけど、だからといって、じゃあ自分がツルツルで浮くか、うわ、変なのみたいな感じで見られるかっていうと、別に見いひんし、誰もそんなとこ見いひんしね。あの、気にしてんのは自分だけというか、で、そんなもね、気にしなくなるし、だって自分はそれで、あのメリット感じてるわけでね、あの一生懸命脱毛ね、痛いけどね、通ってサロン通って脱毛して、でその良さも感じてるわけなんで、そんな銭湯行って誰かに見られたとか、そんなんでなんか傷つくとか生きづらくなるとか、あやっぱ脱毛せんかったよかったってなるかっていうと、全くそんなことなくて、もうどうでもよくなります。そんな他人からどうこうみたいなね。だからこの山さんもなんか VIO 迷っててオーラインだけ、O っていうとお尻周りだけにしようかなって考えておりますっていうのも、なんかそういうところかなと思うんですよ。あの体の前の方をもうツルツルにしちゃったらちょっとなんか恥ずかしいかなとかね、そういう気持ちかなと思うんですけど、絶対ね全部やるべきやと思います。特に山さんは。でなんでかっていうと、山さんは全身と顔をやろうと決めてるわけですよね。全身ってことは多分、足の毛から腕の毛から全部と、おへその毛とか、あの胸の毛とかも全部やって、顔ってことはヒゲもやるんでしょうね。ってことはまあまあ髪の毛以外ツルツルになるわけですよ。でまあまあ すね毛とか腕毛とかも全部ツルツルなってんのに VIO だけボサーって生えてたらめちゃくちゃ浮きますよ多分そこだけめっちゃ生えてる人みたいになってなってというか、周りから見ても別にどうでもいいんですけど、自分的に許せなくなると思います、そこ。なんで俺の VIO ここだけ、もう一番体の中心で大事なとこだけこんなボーボーやねん、みたいな。いらんわ、この毛って。まあ、多分ね、もう 100% なるかなって思うんで、もう全身と顔をやるって決めてるぐらいの方やったら VIO もね、もう絶対やりたなる。絶対って言い切ったらあかんから。いや、でもね、もう絶対やりたなると思いますね。うん、だからもう VIO で、しかも、なんか O だけの契約ってあんまないと思うんですよ、多分。VIO セットでやりますみたいなね、パックが普通やと思うんで、もうそうやったらもう VIO やって、もう全部ね、やっちゃう。で、その、脱毛全体そうなんですけど、まあ何回で、ただ5回打っていくらみたいな契約で、ほんでそれで脱毛終わりきってなかったらまたじゃあ5回追加とか3回追加とかって、なんかその回数でね契約すると思うんで、なんかその1回の契約で VIO 全部ツルツルになるかっていうとそうでもなくて、逆に VIO って結構強い毛が多いんで、なかなかツルツルのね、もう一本も生えませんってなるには相当時間はかかると思うんですよ。だから、ツルツルにしちゃうのも目標に頑張ってもいいし、まあ、ある程度脱毛した段階で結構薄くはなるんですよね、やっぱり。薄くなったり生えてくるところが減ってきたりとかねして、当初もう何もしない状態が 100% やとしたら、ある程度脱毛バーって進めてるとなんか半分ぐらいになってきたなみたいな、薄なってきたなとかなってくるんで、その時にまあじゃあもうこの辺で終わっとこうかなっていうのもまあ一つなんで、まあとにかくね、何も手をつけないっていうのは、全身脱毛されてるのであれば相当ね VIO だけボサボサってことになっちゃうんで、少なくともそれなりには当てて薄くなるか、もうツルツル目指すかぐらいまでした方が、結局そうなるかなとは思います。やっぱもう脱毛したらね、もうしてよかったしかないんで可能であれば全身やりたいなってなるのが割と大半の人ちゃうかなとちょっと想像するので、もうやるんやったらもうとことんやっちゃうぐらいの方が、いいかなって思いますね。ちょっとなんか思ったよりね、この脱毛でこんな僕熱く語ることになるとは思わなかったんですけど、まあ僕もね脱毛頑張ってますんで、医療脱毛でねやってます。レターで脱毛サロンって書かれてて、医療脱毛、サロン脱毛、いろいろね、理解した上でサロン選択してますって山さんおっしゃってるんですけど、いろいろあるんですよ、選択肢。医療脱毛っていうお医者さんが常駐してて、その看護師さんがね、やってくれるやつがあって、それがまあ一番威力強いんですよね。で、サロン脱毛っていうのがあって、まあ威力はそんなに強くないけど、お医者さんとかが常駐してない、施設でも施術できるっていうのがサロン脱毛。やったりするし、あと家庭用脱毛器っていうね、自分で機械買って自分で打つっていうのもあって、いろいろあるんですけどね。まあその辺ちょっと説明しだすとややこしいんですが、まあ僕は今医療脱毛に通って、ヒゲと VIO を脱毛してもらってます。で、家庭用脱毛器使ってすね毛とかね、腕毛とか、体の比較的薄くて強い、強くない部位を家庭用脱毛器やってるっていう感じですよね。なんかヒゲとかね、 VIO ってめちゃくちゃ生命力強いんですよ。毛も太いし、だからなかなか家庭用脱毛器とかやと難しかったりするんで、もう医療脱毛お金もね結構かかるんですけど、まあ威力も強いし、ね、それでね、なかなか脱毛できひんのに永遠やっててもしゃあないじゃないですか。だからまあ医療脱毛を選んで、そこでもうバチッとね脱毛できるように通ってるっていう、まあそんな感じですね。はい。まあ僕らね、脱毛についてもちょこちょこ夫婦の対談で話したりした回もあるので、よかったらチャンネルの検索ページで脱毛って調べてもらったら、脱毛回がねちょこちょこヒットすると思うので、ぜひ合わせてね聞いてみてください。まあこの放送の説明欄にも貼っとこうかな。はい。 あの脱毛興味ある方はね、合わせてちょっと説明欄から過去放送ね聞いてみてください。感想とかね、サロン行ってどうやったかみたいな話もしてます。はい、というわけで山さんレターありがとうございました。では続いてですね、休日についてということで、レターいただいてます。こんにちは、和久井と申します。いつも通勤中に聞かせていただいております。お二人に聞きたいのですが、最近休日が暇で何かいい趣味がないかと思っています。なかなか資格の勉強などスキルアップの方には目が向くのですが、楽しむ方、休日だからこそできる趣味がないかなと思っています。お二人は趣味はありますか？またお二人の予定のない日のルーティン、スケジュールを教えてほしいです。ぜひ参考にしたいです。よろしくお願いします、ということと、あとね、もう一人同じテーマでねレターいただいてます。渡辺夫婦さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。ところでお二人はお休みの日は何をされていますか？私の夫は休日は絶対どこかに出かけたいと言いますが、繁華街でのショッピングにマンネリ化してきています。おすすめのお出かけスポットなどありましたら教えてください。これからも応援しております。はい、ということでお二人からね、まあ休日の過ごし方とか、お出かけねどうするかみたいなレターをねいただいたんで、まあ、これぜひねお聞きの鍋友さんと一緒にちょっと考えたいなと思うので、コメントでこうやって過ごしてますとか、最近こんなことやってすごく充実してましたみたいなねアイディアぜひ教えてください。で、まずお二人の予定のない日のルーティーン、スケジュールを教えてほしいですか。難しいな。まあ僕らね、まあ自営業というか個人事業主というか、その在宅でね、配信のいろいろ仕事をしたりとかいう感じなんで、まあそもそも休みの日っていうのがないんですよね。あえて作る場合もあるんですけど、なんか、一日、月から金まで働いて土日は休みで、予定すっぽりこの日何しようっていうよりは、なんかまあ日々なんかやってたりやらんかったり、まあ予定ないと言えばないんですよね。常に何か仕事の予定スケジュールは全く入ってなくて、日々の中でこう、じゃあ今日収録しようかなとか、収録の準備しようかな、今日は動画編集しようかなとかね、まあそういう風になんかこう臨機応変に過ごしてるって感じなんですよね。まあ、だからあんまりこうルーティーンとかスケジュールはちょっと参考にならないかと思います。変な過ごし方をしてます。でその上でまあだから何してるのかっていう話ですよね。息抜きというか休日というか、でそういう観点で言うと、まあ趣味、分かりやすい趣味っていうところで言うと、まあ僕はバイオリンをしてますね。小学生の頃からね一応ずっとやってたんですけど、まあ最近また1年半ぐらい前からかな、久しぶりに始めまして、で先生のねところにレッスン通って、で自宅で自主練してっていうのを過ごしてます。どっかね団体に入ったりとかオーケストラ入ったりっていうのは今んとこしてなくて、まあね今後そういうとこ所属して演奏会出たりとかねしたいなと思ってるんですけど、今んとこ家で自分で練習してるっていう、この収録終わったらまた練習しようかなと思ってるんですけど、これはだから1日まあ1時間とか、まあ毎日、できるだけ毎日しようとは思ってるんで、まあだからこれも趣味ですよね。日々のルーティン、バイオリン練習する。で、月にまあ1回2回ぐらい先生のとこ通ってレッスンするみたいな、は趣味になってます。で、同じく趣味で言うと、妻はよくお話ししてますけど、ミシンね。ミシンでなんかポーチ作ったりなんかしたりみたいなをたまにだから制作意欲、創作意欲がバーンって出てきて、YouTube で作り方見つけて、でそれ作るみたいなで作り始めたらもう一日中やってますね。1時間やってまた明日っていうのあんまりせずに、もう午前中全部使う。で、なんかうまくいかへんかったら、もう一回作り直そうって言って、午後全部それやって、結果一日中も夜まで、ミシンカタカタやってるみたいなのが結構っていうかまあ、たまにある感じですね。だから毎日やってるっていうよりは、なんかめちゃくちゃ下なった時にミシンバーンするみたいな、は、結構弓の、まあ趣味、なんかなとは思いますね。 で、あとルーティン系で言うと、あの2人ともジムね、行ってます。ジムというか筋トレか。僕はあのジムに通ってるんですけど、ユミは最近ね、ちょっとパーソナルトレーニング、これまたラジオで話す機会あるかな、ちょっとあるかないか分かんないですけど、最近あのパーソナルトレーニングね、ちょっと通って、あのそこで、まあ、筋トレのフォームとかが、まあ、分かってるようで分からんから、ちゃんとあのプロの人ね、あのちゃんとした人に教わりたいってことで、あの通ってます。で、まあ、めっちゃええってことでね、あの今のところ喜んで行ってるんですけど、やっぱりこうフォームあるじゃないですか。筋トレするにもなんか適当にへんへんへんって動かしてても、全然背中のトレーニングやのに腕にしかこうへんみたいなね、そういうことになっちゃうんで、正しいフォームでなんかこうやり方をしっかり教わりながら今鍛えてますね。うん、だからまあ趣味というほどのなんかレベルじゃないかもしれないですけど、でもこう体作り、筋トレみたいなのは二人とも共通して今頑張ってることなんで、まあジムもだから、二日に一回か三日に一回ぐらい、だから週二、三回、まあ三回ぐらいかな、は行くようにしてたりしますね。うん、っていうのと、まああと、最近またアニメとか映画とかもよく見てて、ご飯食べながらアマプラでね、あの映画見るみたいなのはずっとやってたんですけど、最近またちょっとアニメハマってて、今あのサマータイムレンダーっていうちょっとこうループ系のね、タイムリープ系のちょっとアニメ見て、結構あのドハマりまたしてまして、あの夜中とかに二人でね、そのもう2、3話ぐらい一気にもう次はとか言ってあの見るみたいな、だから自宅でアニメ鑑賞みたいなのは、あの余裕のある日、余裕のあるっていうか、なんかあ今日なんか夜結構時間あんなとか、今日なんか気持ち的に余裕あんなみたいな日はアニメでも見よっかとか言って、あの一緒にアニメ見たりとかもしてますね。でプラスこれは同じく夜ですけど、あの僕はあのゲームしたりもします。あの今やってるのはデスストランディングっていうね、ちょっとご存知の方いらっしゃるかわかんないですけど、まあそういうね、ちょっとあの PS4 のゲームしたりもしてます。この辺はね、もう割とだからルーティーンでずっとやってきたことですね。バイオリンやらジム行ったりとか、アニメ見たり、ゲームしたりみたいな。割とだから自宅系がルーティーンでやってることとしては多いですね。ルーティーンというか、まあいつもやってるみたいな。で、じゃあこっからなんかお出かけどうなんやと。いうところで言うと、まあ、外食するっていうのは、ま、一個ありますね。あの、ちょっと外食しようか、みたいな。なんか、たまにが、やっぱこう、外食欲っていうのが上がってくるんで、まあ、なんか、回転寿司なんか、焼肉なんか、気になってた近所の店とか、あの、まあ、いろんな店で、あの、その、特にこれっていうのはないですけど、まあ、外食したいなって、外食したりするし、んで、あとは、これついこの間行ってきたんですけど、あの岩盤浴は2人で行きますね。ちょこちょこ、毎月絶対とかじゃないですけど、なんかめっちゃ行きたなったら行くみたいな、あのスーパー銭湯に、スーパー銭湯っていうのかな、まああの岩盤浴、あの入浴料にプラスなんぼした岩盤浴とかつけれたりするじゃないですか。であれ行って、で普通の温泉って夫婦二人で入れないじゃないですか。あの混浴じゃなくて男女別なんでね。だからほなさいならって言って、じゃあ2時間後ねとか1時間後ねとか言って、こうお互い入るしかないですけど、岩盤浴やったら二人で入れるんで、まあだから館内着着て一緒に回って、で休憩して、で岩盤浴あるとこって休憩室に大体なんか漫画置いてたりするんで、あのその漫画ちょっと1時間ぐらい気になるやつちょっと読んで、で休憩終わってまた岩盤浴行って、でじゃあお風呂入って、行こうか言って、だからもう その岩盤浴だから一緒に行くだけでもう半日は潰れますからね。この間も昼の1時に行って終わったらもう6時半とかなってたかな。だからもう6時間5時間半ぐらいその施設で滞在してたわけなんですけど、これにだからもうご飯もセットにしたらもうね、もっといることになるし、まあ、丸一日、あるいは半日潰せる、まあ、いいね、過ごし方なんかなと思って、気持ちいいしね、汗もかけるし。うん、だから岩盤浴は、まあ、ちょこちょこ行ったりします。っていうのと、まあ、これもちょこちょこ行くんですけど、クラシックコンサートは、よく二人で行きますね。なんか気になる、プログラムがあったとか、その、親戚が出てるとか、
なんやらかんやらとかで、割と行く機会が、うん、1年に何回かは行ってんのかな。でコンサートやったらね、やっぱり大阪のシンフォニーホールっていうホールが一番クラシックのコンサートホールとしては、まあ、でかいというか、まあいろいろ演奏会も多いしやってるんで、じゃあ大阪行くってなるとついでにじゃあどっか食べて帰ろうかとかショッピングして行こうかっていうので、大阪ショッピングとかをね一緒に入れ込んだり、あの外食したりとかもするし、あと美術館もね、うん、行きます。美術館もなんだかんだ大阪とかの開催多いんで、やっぱ大阪まで出かけて、で大阪でショッピングしようか、まあ、だからまあ大阪出かけるっていうのはまあ月1回とかまあ多い時にはなんか2回ぐらいだったりするのかな。大阪行くっていうのは割と休日の過ごし方ではあるのかな。で、美術館とかね。で、この前もあの、藤田嗣治展っていうね、あの、大阪の京橋の駅の近くの美術館でやってる。で、まだやってますね。7月末までなんで、まだやってるんですけど、あの、藤田嗣治っていうあの、丸メガネがね、丸メガネでおかっぱ頭が象徴的なあの、作家さんのね、あの、展覧会やってて、あの、それに行きました。うん、ってぐらいかな。あと、まあ、なんかイベントがあって気になるやつがあったらそれに行ったりしたかな。この前も、だからその陶器とかのワークショップ、に行ったりしたし、あと、まあ、好きなのは、あの、奈良で言うと、来月からね、奈良東海っていう、奈良公園にこう、灯籠をバーって並べて、あの、綺麗なね、お祭りというか、まあ恒例のイベントがあるんですけど、それもまた行こうかとか言ってたりするし、今年はやっぱコロナもね、ある程度落ち着いてっていうことで、夏祭りとか結構多分戻ってきてる雰囲気があるので、なんかお祭りとかがね、あの、あればまた行きたいなーなんて思ったりはしてますかね。まあそんなもんかな。あとはまあ旅行行ったりとかね、まあ旅行もそんな頻繁に行かないんでね、誕生日の時とか、なんかの時ぐらいしか、旅行はそんな行かないですけど、まあでもまあ一泊二日とかで、旅行行ったりっていうのも年にまあ何回かあるかなっていう感じかな。ってことで、まあそんなもんかな。まあだからよく出かけるっていう意味で言うと、大阪にショッピング行ったり、コンサート行ったり美術館行ったりで、たまにあもうなんか疲れ溜まってんなーっていう時は岩盤浴行ったり。で、なんか出かけたついでに外食したり。とか。まあそんな感じかな。はい、どうでしょう。あのまあお一人様で楽しめるやつもぜひ知りたいし、まあカップルとかね、夫婦で行けますよみたいなところであったり、家族でね、グループで楽しめるところも含めて、ちょっといろいろアイディア僕考えたけど、それぐらい、うん、なんか普段やってるって言ったらそんなもんか、それぐらいっすね。まあもうベタベタなね、もうベタなやつでも大歓迎なんで、ちょっとぜひ、うちこんなことしてます、私はね休みの時こういうことしてますとか、あ疲れ溜まってんなと思ったらいつもこれやってますみたいなアイディアぜひ教えていただければ。最近もね、だからあの引っ越しもようやく落ち着いてきてっていうタイミングなんで、なんかこう、なんかしたいなっていう欲もね、僕ら結構出始めてきてるんで、あの参考にさせていただいて、なんかこう楽しくね、休日過ごしたいなと思ってます。はい。というわけで、あの、鍋友さんの、ご意見、コメント、ぜひお寄せいただければと思います。お待ちしてます。はい。というわけで、今回の放送以上ですね。最後までお聞きいただきありがとうございました。この放送へのコメント、さっきも、あの、言いましたけど、ぜひぜひ大募集中ですので、よろしくお願いします。はい。また、レターね、あの、ご相談であったり、ご質問ありましたら、お気軽にどうぞ送ってください。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。ほな。